それでは、すべてを福音のために、すべてを福音のためにという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはエルサレムの指導者たちがその会議において決定したことを手紙に記し、それをユダとシラスに持たせて、アンテオケ、異邦人の人たちが中心のこの教会に届けさせたことを見ました。で、手紙を読んだ人々はその励ましによって喜んだというわけですが、そのようにして教会は、ユダヤ人クリスチャンと異邦人のクリスチャンとの間に起こったこの分裂の危機をこう逃れることができたわけですね。ところが、今度はこのパウロとバルナバ、パートナーとして歩んできたこのパウロとバルナバとの間に問題が生じる。それはパウロがしたある提案がきっかけでしたね。今読んでいただきましたが、36節のところ、幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているかを見てこようではありませんか。皆さんはこの今のこのパウロの言葉の中に、このパートナー、そのバルナバとの関係がこじれるような何か問題を見ますか？問題どころか、ね、彼らは宣教旅行に行って、そこでイエス様を信じる人たちが起こされたわけですけれども、その人々のことを、まあ、心にかけている、まあ、パウロの愛情ですよね。そのケアしようとする、そういった面が見られますよね。問題どころか、では何が問題だったのか。37節から39節、ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロの提案にバルナバは同意したわけですよね。行こうとしてるわけです。ところが、そこでバルナバは自分のいとこですね、このマルコは、いとこに当たりますが、いとこのマルコも連れて、行こうとした、連れて行くことを願ったわけです。でもそれに対してパウロは激しくこう反対したわけですよね。それは以前のこの宣教旅行の際にマルコが途中で帰ってしまったから。ですから、その二人がどうこうっていうよりも、このマルコを連れて行くかどうかで、二人の間に激しい反目となった。この激しい反目とは、英語ではシャープディスアグリーメントですね。激しいこの意見の相違、不一致ということです。お互いの意見が違ったわけですよね。一つのことに対してバルナバは連れて行っていいと考えた、でもパウロはそれはするべきではないと考えた。結果二人はそれぞれ別行動を取るようになったというんです。あまり聞きたくないですよね、教会の中ではあまり、ね、でも聖書はいい話ばっかし書いていない、こういうそのありのままの衝突も書いているところですね。私たちが実際に経験するような、ね、そんなのいいんじゃないかって思えるんだけれども、両者が確信を持って語る時には譲れない時がある。譲るべき時もあるし、譲ってはいけない時があるわけですよね。で、この時にはこの両者は譲らなかったわけです。なぜパウロはマルコを連れていくことにそこまで反対したのか。彼が言うように、確かにマルコはキプロス島、ね、キプロス島の後パンフリアまで船で渡るわけですが、パンフリアで一行から離れた。何でしょうね、理由は。キプロス島で何が起こったのか。大きな出来事としては、パウロがこの地方総督セルギオが信仰に入ろうとしている時に、この魔術師のバルイエスが邪魔をしたのに対して、パウロ、聖霊に満たされたパウロは彼に移動しました。彼の目を見えなくした。皆さんどうです？ そういうことを私がしてたら、もしかしたらそれに対して恐れを抱いたのかもしれない。マルコは今までのそのユダヤ教徒として歩んできた中で、もちろんペンテコスいろんなその奇跡は見てたかもしれない。でも実際にその行ってこうやってパウロがやってるのを見た時には、なんか違うんじゃないか、パウロの教えに疑問を持ったことも考えられますよね。またバルナバの故郷キプロスには行ったことがあったのかわからないですよ。でもキプロスは良かったんだけれども、その今のトルコですよね、トルコの地域に船で渡った時には、いやちょっとそのここから先はちょっと行ったことがない、この先どうなっていくのかって思った時に、いやちょっと同行できないって戸惑いを覚えたのかもしれない。それらとは全く関係なく、ただ自分の都合で、あ、もういいやと思って帰ったのかもしれない。ここでパウロがその仕事のために帰ったっていうのは、その、マルコが仕事のために帰った。日本語で言うと、その、マルコが仕事のために帰ったんじゃなくて、この主の働きのために同行しなかったっていう意味ですね。マルコが仕事を思い出したとかじゃなくて、この働きのために同行しなかったという意味ですが、なので今その理由についていろいろ考えたんですが、でもいずれにしろマルコのことでパウロとバルナバとの間に激しい反目が起こり、それが原因で彼らが別行動を取るようになったわけですから、マルコに対するパウロの印象は良くなかったのは明らかですよね。そこにマルコがいたかどうかは知らないですよ。彼が目の前にいるところで二人がこうやったのかわからないんだけれども、激しい反目ですから、パウロのこのマルコに対する印象はあまり良くなかったのは明らか。そうするとどうですかね、私たちとしては、じゃあどうなったのか。パウロとバルナバはその後ずっとその彼らの関係は良くなかったの。彼らが仲直りしたっていう箇所、皆さんご存知です？彼らが仲直りをしたことを明確に記す箇所はないと思うんですが、私はそこまで詳しく聖書を調べてないのであれですけれども、ただこのマルコに対するパウロの評価が後になって良くなっていることを、そのパウロが書いた手紙から知ることができます。この時にはそんなやつ連れて行かない方がいいって言ってたんですけれども、後にこれはパウロの最後の手紙と言われるテモテ第二の手紙ですが、そこにこう記されています。マルコを伴って、これテモテに言ってますよ、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。第二テモテの 4章11節のところ、彼は私の務めのために役に立つからです。パウロとバルナバが別行動を取った理由がマルコであったのですから、この言葉からしてパウロとバルナバの関係も後に修復されたと推測するのは行き過ぎでしょうか。ね、もう私とマルコの関係は良くなったんだけれども、バルナバお前は許せないってね、ずっと死ぬまでいがみ合ったみたいなのはちょっとイメージしがたいですよね。パウロの人柄からして、その時には衝突はあったかもしれない、わからないですよ。この反目って言っても穏やかだったのか本当にドンパチしたのかわからないんだけれども、このね、マルコも変えられたし、パウロ自身も変えられていく中でのその評価が変わってるのに、ね、旧友昔からのね、ある意味パウロの命の恩人じゃないけれども、このね、人たちとの間にも仲を取り持ってくれたようなバルナバに対して、パウロがいつまでもなんかあいつめって言ってたイメージはちょっと難しいですよね。まあそれはもうその辺にしますが、ただこの時の意見の相違から彼らが別行動を取ったのは事実で、すでに見たようにバルナバはマルコを連れて船で、自分の故郷のキプロス島に渡っていく。そこには、パウロたちの宣教によって先ほども言いましたが信仰に入ったローマ地方総督のセルギオ・パウロがいたわけですね。またパウロについては40節のところに記されています。40、41、パウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出 発した。そしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけた。前の地図を見てください。または皆さんの聖書地図を見ていただいたらいいんですが、シリアとはアンティオケ、わかります？アンティオケのその地域一帯がオシリアですね。で、そしてキリキアとは北西タルソってありますね。キリキアもその上に見えますが、キリキア州はパウロの出身地タルソのあるところですね。だから今度は陸路でこう行ったわけです。陸路で以前渡ったそのデルベ、ルステラっていうの反対側にこう船じゃなくてこう行くわけですけれども、エルサレムでの迫害の恐れ、その迫害を逃れたパウロは以前そのタルソ、自分の故郷タルソに一旦行っていましたね。そこにバルナバが呼びに行ってアンテオケに連れてきたってありましたけど、見ましたけれども、おそらくその時にパウロの宣教を通してその、信仰を持った人々が教会を形成していたのでしょう。パウロとシラスはそれらの地域を通って諸教会を力づけた後、以前の宣教地デルベルステラってこう反対回りでそっちに向かうわけですね。宣教地へと向かっていった。ここでパウロの選んだシラスについて少し触れておきたいと思うんです。先週の33節では彼らシラスとユダですね、エルサレム教会から使わされてきたこの2人、手紙を持ってきたこの2人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて彼らを送り出した人々のところへ帰っていったとありました。でもその数節後の36節、今日のところの36節では、幾日か経って後パウロはシラスを選んだというわけです。新改訳をお持ちの方は、あれ、シラスは帰ったはずだったんじゃないかってね、まあ飛行機だったら日帰りで行ってきたって言えるんだけれども、帰ったはずなのにどうやってパウロはシラスを選んだってなるわけですが、というのは34節新改訳では抜けてますよね。ただ口語訳の人は34節あるでしょう。私もこれ後で知ったんで、この準備の時に知ったんです。あ、口語訳には34節がある。括弧してますね。括弧して、しかし、シラスだけは引き続き留まることにした。まあ、メイクセンスするためにそう入れたような、新改訳では、中の欄に同じような説明を置いてあるんだけれども、異本としてますね。異なる翻訳として、そういうことをしています。いずれにしろ、パウロがシラスを選んだ事実からして、彼は帰らずにそこに留まったようですね。故に、パウロとシラスは兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発することができた。で、ここで普通に考えてみるならば、ね、その彼らは二手に分かれたわけですよね。ね、平等でフェアで行くならば、この後の記述はパウロたバルナバたちの宣教、そしてパウロたちの宣教って両者が記されるべきでしょって思わないです？この手紙を書いたのがパウロだったらそう思う、パウロじゃ、パウロだったらパウロだけってなるかもしれないけれども、これ第三者が書いてますよね。でもこの後実際にはパウロたちの宣教にもう絞られていくわけです。もうペテロはもうしばらくも出てこなくなったわけですが、今度はバルナバとも別れたので、パウロの宣教のことがこの後記されていくわけですが、その理由についてはわからない。でも考えられるのは、この手紙の著者、ルカですね。お医者さんのルカ。ルカがこの後、実はパウロたちの一行に入っ、同行するようになるんです。この16章を見てると、途中から書き方がパウロたちっていうところから私たちになるんです。だから私たちの中にルカが入ったっていうことですね。一緒に同行するようになった。と考えるならば、当然自分が同行した旅を、この細かく書くのが自然なことでしょうね。あえてなんでバルナバのこと書かなかったんだって言ってね、その後、ほじくり返してパウロとバルナバの関係が悪かったとかする必要はないですよね。ルカがここに入ってきたので、その宣教、パウロの宣教をそのまま記した。16章に入っていきますが、1節から3節、それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。 パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。ルステラがどのような町であったか皆さん覚えています？ルステラ、それはパウロが石打ちにされてほぼ死にかかったところですね。おそらくテモテも直接見たか、少なくとも話はもちろん聞きますよね。もうその時ベイビーではない、もうまだテモテは若いですよ。若かっただろうと言われても、この時もね、10代の後半か20代前半だと思いますが、数年だと考えてももう理解できる年頃ですよね、仮にそうだとしてもね。でその町に弟子のテモテがいたわけですが、パウロは彼を自分たちと一緒に同行させようとしたわけですよね。でもしここでの話がテモテを連れて行くことだけならば、そう難しくはなかった。それこそルカなんかは途中から、はい、私たちって言うても、私が同行したとかね、なんかそういうのはなくって、もう何もなかったかのようにね、これまでパウロたち言ってたのが私たちって、自分が加わったところからはもう私たちっていう、そういう書き方をしているように、もうと何もなかった、ただテモテを一緒に連れて行って旅を続けたようで終われたんですが、ところがパウロはここでテモテに割礼を受けさせた。でそのことが話を複雑にすると思うんですね、割礼。なぜならば、ついこの間エルサレムで会議が行われて、人たちと長老たちとは、異邦人が救われるためには割礼や律法を守る必要はないよ、ユダヤ人のようになる必要はないよ、ただイエス様の恵みによって、今日も洗礼をね、洗礼式を私たちね、見ましたけれども、イエス様の恵みによって、信仰によって、救われると正式に決めたばっかりなわけでしょう。でその後ね、そのテモテに割礼をって言うと、なんかしっくりこないことないです？皆さん、あれ結局でも割礼やってんじゃんみたいにならないですかね。4節にもこう記されています。さて彼らは町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。この手紙の内容を伝えたわけですよね。パウロたちをして、そのもちろん福音宣教のためですが、このエルサレム会議で決まったことを伝えることも旅の目的であったことははっきりしていますね。そのように記されています、聖書で。じゃあなんでパウロはテモテに割礼を受けさせたのか。それはテモテの救いのためですか。いや、そうは言ったんだけれども、やっぱりテモテよ、あなたは割礼受けてた方が安全だみたいな、テモテにはそういうふうに、パウロはそういう彼の救いのために割礼を受けさせたんですか。大人になってるってさっき言いましたね。大人になってから、今どういう麻酔とか当時ねあったのかわからないですけれども、その大人になってからの割礼っていうのは、それはその容易なことではないでしょうね。でも実際にそれをしたわけですが、なぜでしょう。もう一度3節を見てください。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。その地方にはユダヤ人、離散の民、ディアスポラ、ユダヤ人たちが多くいたわけですが、彼らの手前テモテに割礼を受けさせた。その理由はユダヤ人の手前であった。皆さん、このことどう理解されますか。まあ、私たちもそういう表現使うかもしれない。一応誰々の手前、日本ではそういう建前、本音建前っていうのはもうまさしく使われるわけですよね。誰々の手前こうさせてくれ、本心にはそこないんだけれど一応さしてくれ、礼儀を通させてくれ、そういったことでこうやるわけですよね。パウロはユダヤ人たちを前に、この福音の本質、イエス様の恵みによってのみ救われる、これを曲げてしまったんでしょうか。むしろ福音の本質を明かしするには、テモテには割礼を受けさせるべきではなかったですよね。 ただ、ここで誤解してはいけないのは、ミスしたくないのは、テモテはこの時すでに救われていた。つまり弟子となっていたというわけですね。ゆえにこの割礼はテモテの救いのためではなかったわけです。あなたが救われるためには、ね、イエス様を信じて、でもプラス人の技が必要、ユダヤ人のようになりなさい、割礼を受けなさいって言ってテモテに割礼を受けさせたんではない。ここにテモテについて書かれてあるように、彼の母ユニケですね、ここには出てこないです、ユニケですが、彼女はユダヤ人でした。ユダヤ人だったんだけれども、彼のお父さんはギリシャ人、異邦人だったわけですね。そのハーフだったわけです。テモテへの手紙からもわかるように、テモテは幼い頃からこの聖書に親しんできたというのは、このお母さん、おばあちゃんの影響だと思うんですが、その純粋な信仰は、まずその祖母ロイスや母、ユニケに与えられたものだって、テモテの手紙を読むと、パウロがそのように言ってますね。そんなテモテですが、彼はもうこの時弟子となっていた、救われていた。彼はルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判のいい人であったわけですね。でも評判がよく みんなに知られていたわけですが、と同時に彼のお父さんはギリシャ人であることも皆が知っていた。つまりそのことのゆえに、テモテはね、割礼を受けてなかったわけですよね。ということは、テモテをしてユダヤ人たちに対して自由に御言葉は語れなかったわけです。街道への出入りもね、そのリミットされたわけですよね。入れたかどうかはちょっとわからないんですが、その回収者としてな、でも回収者になってないですよね。割礼を受けてないんですからね。異邦人でも回収者は割礼を受けるね。その割礼はちょっとっていう人たちは神を敬う人々その教えとかにはね、賛同してるんだけれども、ちょっと割礼はっていう人たちもいたわけです、異邦人たちで。テモテからするとその域ですよね。回収者にも至ってないわけで、ユダヤ教の回収者にも至ってないわけですよね。とすると、彼はユダヤ人たちに対して、クリスチャンたちは別ですよ、でもその一般的にユダヤ人たちに対しては自由に語れなかった。ユダヤ人とは認められていない、その正式な形でね。で、そこでパウロはテモテの救いのためではなく、これからの福音宣教のために、つまりユダヤ人の手前っていうのは、ね、ユダヤ人に対しても、また異邦人に対しても何の妨げもなくテモテが福音を語れるために、彼に割礼を受けさせた。割礼自体は皆さん悪いことですか？割礼を受けたから罪だっていうことじゃないですよね。じゃないわけです。罪ではないの。パウロはテモテのうちにその教会の指導者としての将来性を見て、割礼を受けさせることを判断したんだと思うんですね。ですからこれはテモテの救いの話ではない。で、この16章には後でピリピで の出来事が記されています。で、そこでパウロたちが捕らえられて、ね、パスターブレッドもその時のあれを言ってましたね。監修の家族が救われて、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるというところですけれども、その時に、パウロとシラスが、ね、ローマ市民であることが明らかにされている。彼らはユダヤ人ですよ。でも、そのギリシャ的な、その、まあ、離散の民であり、その、ヘレニストの影響を受けて、まあ、彼らはとにかくローマ市民権を持っていたわけですね。じゃあ、テモテはどうかっていうと、彼のお父さんがギリシャ人であったことからして、ローマ市民であったはずだと思うんですね。まあ、市民であったら他の国のあれだったのかわからないんですが、では、その、彼らの宣教、パウロ、シラス、このテモテの宣教は異邦人だけに限られたものなのか。というと、もちろんそこにはユダヤ人たちも含まれていたわけですよね。彼らは異邦人、私たちはこれから異邦人のところに行くって言いながら、ユダヤ人たちの街道にも入って彼らは御言葉を語ったわけです。彼らも救いが必要であることを知っていたからですよね。そのことからもパウロがテモテに割礼を受けさせたのが福音のためであった。 テモテが救われるためではなくて、これからこの福音が人々、そのイエス様の救いがユダヤ人にも届けられるためであったと間違いなく言えると思います。なぜ神様はイエス様を信じる全ての者に救いを与えられるんですか？信じるだけで。なぜ神様はその全ての者に罪の許し、ね、その人がどうこうじゃなくて、イエス様が成し遂げられた十字架の御業を通して罪の許し、また復活の力、復活によって永遠の命を恵みとして、ギフトとして与えてくださるんですか？なぜそれは私たちの努力や行いによるのではないのでしょう。もちろん私たちが完全なものでないからですよね。私が自分のことをね、こうだああだって言ったところで、それは自己満足にしか過ぎない。完全なものとなれないからですが、でももっと積極的な言い方をするならば、それは私たちが福音に生かされるためですね。良い知らせ、グッドニュースに生かされるため、グッドニュースを持っているグッドニュースに生かされるためですよね。そのためにイエス様は来てくださった。そのためにギフトとして救いを与えてくださっている。誰でも心を開いて信じる者には、この福音がによって救われるためですよ。条件はない。お金持ちなんとかはない。何人とかじゃなくって、本当にそれを求める者が全て救われるために、イエス様はこれを恵みとして与えてくださる。つまりそのようにして与えられたものですから、ギフトですから、イエス様とその救いを私たちが喜ぶことで、私たちの歩みがね、もはやなんか自分のまだこれが足りない、あれが足りない、こうしたら幸せ、一生懸命そうじゃなくて、もう救われている、その喜びで満たされて福音を中心としたものとなるためですね。福音のために生きる。皆さんどうぞ考えてみてください。なぜパウロは以前御言葉を語ったその地域に再び戻っていこう、もう再び出ていこうと言ったんですか？バルナバとパウロはなぜ別行動を取ってまで他の地域の兄弟たちのところへ出かけていったんですか？パウロがテモテを連れて行こうとした理由は何ですか？またテモテがパウロに言われるままに割礼を受けた理由は何でしょう？彼ら自身のためですか？私自身、その彼自身のためですか？それはすべて福音のためですよね。もう彼らは救いに預かっている。ゆえに、その福音を届けたい。まだ知らない人々にこの良い知らせを届けたい。福音のため、彼らを通してイエス様の福音が語られることで、それを聞いて信じる者が皆、イエス様の恵みによって救われるため。ですから大事なのは、割礼を受けるとか受けないとか、そういうことではない。例えば私たちは御言葉を見て、こう、先週も言いました、こうしてはいけないとか、ああしなさいとか、そういう命令系があるわけですが、もし私たちが神様との愛の関係をミスして、その文字通り、ただ文字を聞いてですね、それを立法的に義務的に、クリスチャンになったらこうしないといけない、これは避けないといけない、こう言われてるからこうなんだ、ああなんだって言って、立法的、義務的に捉えるならば、当然そこには自由さはなくなりますよね。喜びのない歩みになるわけじゃないですか。でもそれは福音の生き方ではない。むしろそれは福音の生き方とは、キリストの律法、つまり愛によって生きることですね。そのすべての動機が愛になるということです。私のため、私これをしたら私がどうこうじゃなくって、私のことはもう忘れて、神様のため、隣人のため、神を愛し隣人を愛するゆえに、そのような生き方が福音の生き方ですね。前に出ます。パウロはこのように言ってます。ガラテヤ書の5章6節、キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。また、6章の15節、割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。パウロはテモテには、割 割礼を受けさせましたね。これ事実です。今日の箇所ね、パウロはテモテには割礼を受けさせた。でも同じこのガラテア書を見ると、ギリシャ人のテトス、このパウロの弟子ですが、そのテトスには割礼を受けさせなかった。そういう恐れがあったんだけれどもね、誰もそれを知らなかったし、私もそのことをさせないと決めていた。なぜか、テトス、全くのその異邦人にとって、彼はユダヤ人ではないわけです、もともと。テモテのようなね、お母さんがユダヤ人とかそういうのが なかったわけですけれども、テトスにとっては彼に割礼を受けさせることは、その時の問題としては、ユダヤ人のようにならないと救われないっていうことの背景の中で言われてたから、絶対にノーってパウロは言ったわけです。つまり、福音の真髄、福音の本質が曲げられてしまうからですね。なので大事なのは、割礼を受けてるとか受けてないではない、私たちがこれをしたからあれをしてないから救いではなくって、パウロが言って大事なのは、福音によってイエス様の恵みによって新しく創造されること、新しく生まれ変わされること、神の子供として新しくされること。古いままで神様を信じた、イエス様を教えを信じて、私がいい人になりましょうじゃなくって、全くこの古い人は死んで、神の霊によって新しくされた。もうもはや私たちは朽ちるこの種によってではなくって、天からの種、ね、神の種ってその神のシードによって、私たちは神の子供として生まれ、永遠を受け継ぐものとされている、その新しく創造されることこそ大事であって、それに預かるものは愛によって働く信仰に生きる人なんだ。パウロが福音のためにテモテに割礼を受けさせたことは、ある意味でちょっとコンフューズなことですよね。混乱しますよね。あれ、この後でそうやって出てくるかと思うんですが、またある意味では型破りのことですよね。なんでそんなことしたんだってこうなるわけですが、でもイエス様はそんなところではないですよね。わかります。イエス様は、いや私はこうである、ユダヤ人の手前、何々の手前、ね、罪人にはもう触れなくて、異邦人にはって、そんな方ではない、そんなレベルではないわけですよね。イエス様が罪人である私たちを救うためにしてくださったことは、そんなレベルではない。この復縁のためにイエス様がされたのは、そんなレベルではない。主は神の在り方を捨てて、それを捨てられないとは考えず、神の在り方を捨てて人となって来てくださった。それは実にね、イエス、神様を愛しますっていう人々のためではなくって、むしろご自分に対して背を向ける、神なんかいるか、神なんか信じるかっていう、その罪人の私たちのために主は来てくださった。主はこの世に来られ、罪人をね、ね、この律法学者、ね、パリサイ人たちが、なんであいつらとね、食事を一緒にしてるんだって、なんでこんな異邦人とサマリア人とって言われるような中で、イエス様は、まさにその罪人と人々から指で刺される人たちと交わって、食事を共にされた。ありえないでしょ?そしてそのことを通して、ご自分が罪人を憐れむ方であることを示された、愛するお方であることを示された。そしてそんな罪人を、その私たちを滅びから救い出すために、主はご自分の命をも投げ出して、これと交換に罪の代価として、これを贖うために私の命を差し上げると言って、十字架にかかって死んでくださった。イエス様ご自身のためですか、それとも福音のためですか。福音、ご自分が福音として来られて、ご自分がこの福音を届けるために、イエス様は私の命もあなた方のために与える。そして3日目に死人の中からよみがえられることで、ご自分を信じる者に永遠の命を約束してくださっています。今日私たちがこんなに素晴らしい救いに預かっているのは、主が私たちのために来てくださった。今アドベントを迎えていますが、イエス様は私たちのところに、この世に来てくださっただけではなくて、私たちの心に、私たちのもとに、イエス様の方から来てくださる。 心を開く者にはイエス様は私たちの中に入ってきてくださる。一緒に食事をする、一緒に交わりをする。そしてたとえ他の人が理解しなくても主は私たちを愛してくださる。私たちに永遠を与えてくださる。この福音、この主の福音を届けるために私たちも共に労させていただこうではないですか。でもそれはこれをしたから救われるためじゃないですよ。救われているから福音のために生きるものとなるんです。もしその思いがないならば何かがおかしいんです。溢れてくるものがなければ喜びが出てこなかったら何かがおかしい。神様がおかしいか、あなたがおかしいか。私は自分がおかしいとする。神様は素晴らしいお方、ご自分の命を捧げてでも私たちを救ってくださる素晴らしいお方ですね。この方の前に私たちはへりくだり、本当に励まし、イエス様のもとに励まし喜びがあります。イエス様のもとに生かしていただこうではありませんか。福音のために生きるものとさせていただきましょう。お祈りします。